引き続きまして裁きが近づくと題して新井牧師よりお説教をいただきます。
イスラエルの民の出エジプトの出来事に至る前にエジプトを襲った災いのうち、今日は5番目から7番目までの3つの災いについて見てみたいと思います。エジプトを襲った災いの始めは、ナイル川の水が血に変わって飲めなくなる、臭くなるとか、カエルが大量に発生して気持ちが悪い、その死体を片付けたら異臭を発したという、そういう不快に感じるようなものでありましたけれども、その次アブやブヨ、ブヨやアブ、順番はそうになってますが、大量発生する、そういう災いになりますと、単に不快だというのを超えて、かゆいとか痛いとか、あるいは鬱陶しくていても立ってもいられないとか、そういう多少なりとも実害を伴う災いとなってまいりました。しかもこの災いを襲ったのはエジプト全土とありますが、ゴシェンの地域というところだけはその災いを免れていました。明らかにその地域だけ守られているかのように災いが襲わなかったんです。でそれはなぜかというと、そこにはイスラエルの民が暮らしていたからでありました。イスラエルの民が暮らしていたゴシェンの地域だけは災いから守られていたんです。でこの実害を伴い、かつイスラエルとエジプトというのをはっきり区別するよう、区別しているとしか思えないような、そういう災いを受けて、初めてファラオはモーセの言うことに耳を傾けるようになります。つまりイスラエルの民に犠牲の捧げ物をする礼拝への許可というのを出したんです。ただそれをするのはエジプトの国内にとどまってするというのが条件でありました。でもイスラエルが捧げる犠牲というのはエジプト人が厭うものであるという、そういう理由から、モーセはあくまでもエジプトから荒れ野に出て、そこで犠牲を捧げさせてほしいと要求をいたします。ファラオも、それを認めるほかありませんでした。それほどアブの大軍が襲来したというこの災いには懲りていたようです。ところがモーセがファラオの前を去り、翌日神様に災いを収めていただくようお祈りをして、アブが一匹残らずエジプトから消えてしまうと、ファラオは待ってましたとばかりにその約束を保護にし、イスラエルの民をエジプトから出ていく許可を取り消したのでありました。そこで主なる神は5番目の災いをもたらします。それは家畜に疫病を流行らすというものでありました。先ほどお読みいただきました聖書の1節から3節にこうあります。主なる神は言われた。ファラオのもとに行って彼に告げなさい。ヘブライ人の神主はこう言われる。私の民を去らせ、私に仕えさせよと。もしあなたが去らせるのを拒み、なおも彼らをとどめておくならば、見よ、主の手が甚だ恐ろしい疫病を野にいるあなたの家畜、馬、ロバ、ラクダ、牛、羊に望ませる。この言葉の後、翌日にその災いは起こされました。翌日ということは一日猶予があったと言っていいんです。この猶予とは何か、 いやそんな恐ろしいことはやめてほしいとファラオが心変わりをすることを期待した一日です。でもファラオは耳を傾けることはありませんでした。そしてその災いが襲い、ファラオの家畜はことごとく疫病にかかって死にます。6節を見ますと、翌日主はこのことを行われたので、エジプト人の家畜はすべて死んだとあります。ファラオが直接所有していなくても、エジプト人の家畜はファラオのものとみなされていた、そのように理解するのが妥当でありましょう。まあ、それにしてもすべて死んだというのはだいぶ大げさです。まあ、文字通り理解すれば家畜が全滅したということになるんですが、実際にはこれはまあ誇張した表現だと思うんです。ただまあそのぐらい大きなダメージだったということでしょう。そのダメージは、大切な財産であるところの家畜が疫病で死んだということだけではなくて、実はこの時もイスラエルの民の家畜は守られていたということが、実はファラオに大きなダメージを与えていたのではないか、そう考えるんです。ファラオはわざわざ人を使わしてイスラエルの民の家畜がどうなっているかというのを確認させているんです。その結果、イスラエルの民の家畜はただの一頭さえも死んではいなかったということが分かりました。これはファラオにとっては大きな精神的なダメージになったと、そのように考えます。なぜならば、モーセとアロンがたびたびファラオの前に現れて警告をするときに口にする主なる神と称する、その神的な存在というのが、明らかにエジプトとイスラエルの民を区別して災いをもたらしているということが次第に明らかになっていくからです。仮に一度くらいのことならそれは偶然だったと思い込むこともできるでしょう。ゴシェンの地域にだけアブが発生していなかった、それは単なる偶然だ、そう納得することはできたはずです。しかし今回、イスラエルの民の家畜だけがその疫病の災いから逃れたということが分かったので、イスラエルとエジプトの間に差があるということがこれで2度目になった。こうなると単に偶然だと思い込むには若干の抵抗があるように、そんなふうに思えてくるでしょう。さらに、疫病というのは旧約聖書では不吉な意味を持っているようです。まあ、そもそも疫病が流行るというようなことはよからぬことでありますから、それ自体不吉なことではあるんですが、単にそういうことだけではなくて、旧約聖書の物語では神様の裁きが行われるという、そういう流れの中で、その前兆のような形で疫病というのが用いられるというんです。それはイスラエルに敵対する勢力に対してだけそういうことが行われるのではなくて、イスラエルの民自身にも神の裁きとおぼしき何らかの災いが降りかかるときには、この不吉な言葉が用いられるというんです。今回の疫病の災いのとき、ファラオがそのことを意識していたというふうには思えないんですが、後に大きな、さらに大きな災いが起こるときに、いやがおうにもこの時の記憶がよみがえるでありましょう。しかし今はまだそこまで意識してはいない、そう思います。だからでしょうか、ファラオは心をかたくなにしたままイスラエルの旅をエジプトから去らせようとはしませんでした。そこで主なる神は6番目の災いをエジプトにもたらします。 それは腫れ物の災いと記されているものです。神様はモーセに命じました。かまどのすすを両手にいっぱい取って、モーセはそれをファラオの前で天に向かって撒き散らすがよい。それはエジプト全土を覆う細かい塵となって、エジプト全土の人と家畜に降りかかり、生みの出る腫れ物となるであろう。モーセがその通りにしますと、生みの出る腫れ物が人や家畜に生じました。この時使われたのは塵という言葉が出てくるんですが、チリというと、ブヨが大発生した災いの時も、チリ、土のチリがブヨに変わっています。アロンの杖で地面を打ちますと、その勢いで舞い上がったチリがブヨに変わったということでした。今回は、かまどのすす、これがチリとなって、病原菌のようなものとして蔓延していくんですが、ブヨの災いの時は、ファラオのお抱えの魔術師というのが登場いたしました。そして同じように地面を杖で打って塵をブヨに変えよう、そう試みていました。その時、魔術師にはそれはできなかったんです。で、今回は魔術師自身が腫れ物に侵されたんでしょうか。ファラオの前に立つことすらできないでいたんです。ナイル川の水を血に変える、あるいはカエルを大発生させる、そうした災いの時には魔術師も同じようにしました。でも、もはや今モーセと同じステージに立つことすらできなくなっていきました。それほどまで段階が進んでいるということを表しています。で、この災い、5番目の災いと違って、人間と家畜の区別なく襲ってまいりました。特に人間が病に侵されて苦しむ、直接苦しむというところに注目をいたします。生みの出る腫れ物ということですから、いかにも恐ろしげなものを想像させます。ヨブ記にも登場するような、そういう症状、いかにも苦しむような、そんなものを想像いたします。で、そのような姿というのは、ファラオに死というものを意識させる効果を持っていたのではないかと考えられます。しかし、なぜかここでは神様ご自身がファラオの心を頑なにされると記されています。死を意識するような、しかも極めて恐ろしげな、そんな病に侵されればファラオの心も変わろうかと思うんですが、でも神様ご自身がファラオの心を頑なにされる、いかにも不自然な物言いだと思わずにいられないんです。いち早くイスラエルの民を解放させたいのであれば、ファラオの心を頑なにしてエジプトから脱出するのを妨げる、そんな理由はどこにも見当たりません。なのに神様はファラオの心を頑なにする。で、その答えが次に起こされる7番目の災いで表されてまいりました。7番目の災い、それは氷が降るというものでした。これに先立って、主なる神様はモーセを通してファラオに警告を与えながら、彼の心を頑なにした理由というのが語られているんです。13節のところからなんですが、主はモーセに言われた。明朝早く起き、ファラオの前に立って彼に言いなさい。ヘブライ人の神主はこう言われる。私の民を晒せ、私に仕えさせよ。今度こそ私はあなた自身とあなたの家臣とあなたの民にあらゆる災害を下す。ここからです。 私のような神は地上のどこにもいないことをあなたに分からせるためである。実際今までにも私は手を伸ばし、あなたとあなたの民を疫病で打ち、地上から絶やすこともできたのだ。しかし私はあなたに私の力を示して、私の名を全地に語り継げさせるため、あなたを生かしておいた。この神様の御言葉からしますと、主なる神が自らファラオの心を頑なにされたのは、主なる神が一体誰であるのか、すべてを作りすべてを治めたもう全能の神が誰であるのか、それをファラオに心底を分からせるためであったということになります。喉元すぎれば暑さ忘れると言われるような一時的な事柄ではなくて、徹底的に思い知らせるために、災いを重ねていくという宣言のようなものがなされているように思います。そして引き起こされた7番目の災いは氷が降るというものでした。ただ興味深いのは、神様はあらかじめ氷が降るということを、ファラオやエジプトに予告をされているんです。その予告だけなら今までもあったんですが、この災いの時は甚だ激しく、野に家畜を放っておいたままだとみんな死んでしまうから屋内に退避させなさいという親切なものでした。でこれを聞いたファラオの家臣たちのうち、その警告を真剣に受け取った者は家畜を家に避難させたんです。でもこの言葉を心に留めなかった者は何もしませんでした。つまり家畜もその面倒を見るしもべたちも野に置いたままだったんです。主なる神様はモーセに命じて雹を降らせました。私たちも稀に雹が降るというのを経験しますが、日本では人命に関わるほどの被害は、ほとんどないでしょう。でも海外のニュースなどを見ていると、野球のボールぐらいの氷の玉が豪雨のように降ってきて、車などもめちゃめちゃに叩き壊されているというような、そんな映像を見たこともあります。自然現象の不思議としか言いようがないんですが、最もひどいレベルの氷の災害がここで起こっていたとすれば、確かに逃げ隠れするところのない野原では人も家畜も撃たれて死んでしまう、そう言われても決して大げさではないでしょう。あり得ることです。ですからこの時も外に残されていた人や家畜はことごとく命を失っていきます。空には雷が轟き、稲妻が何度も地面を直撃したとも書いてあります。それはそれは恐ろしい災害だったに違いありません。そしてこの時もイスラエルの民が暮らすゴシェンの地域にだけは氷が降らず、災いを免れました。さすがにファラオも恐れおののきました。モーセとアロンのもとに使いをやって呼び寄せると、イスラエルの民を去らせると言いました。しかも自分の非を認めています。27節のところ、今度ばかりは私が間違っていた、正しいのは主であり悪いのは私と私の民である。彼がこんなことまで言う、それほどまでに恐ろしい災いだったということがわかります。でこうなると、これだけ聞くと問題は解決したかのように思われるんです。しかしモーセがこの言葉を真に受けて神様に祈り、氷を降らせるのを止めていただくと、ファラオも家臣たちもまたまた心を固くなにして、その約束を保護にいたします。まだまだ彼らは心底を思い知っていなかったというほかありません。そしてまた新たな災いが襲ってくることになります。 まさに神様のが裁き主であるということを思い知らされるような出来事が続いてまいります。私たちは神様に対して慈愛に満ちた方であるというイメージを持っていると思うんですが、実はその方は裁き主でもあるんです。罪を犯す人間に対して厳しい審判を下されるのは他でもないこの主なる神様であります。ファラオにとっては単なる迷惑というレベルの災いから次第に裁きが近づいている、最終的な裁きが近づいていると感じさせられる、そういう段階へと入っていくんですが、彼はまだ自分を過信し現実に起こっている災いを主なる神と結びつけて考えようかどうしようか葛藤しているかのように思えるんです。でも自分を過信する者に裁きは確実に近づいてまいりました。それはもちろん私たちにも言えることであります。ただその一方でその厳しい裁きに私たちが耐え得ないということを神様はご存知なんです。ですからそのことをご存知の神様が私たちの罪をあがない神の国に導き入れるために一人子イエス・キリストを世に下されました。罪なき者が罪人とされて犠牲になることで全ての人の罪が贖われた、その十字架の出来事を私たちは知っています。その犠牲の重さ、そして何よりそこに表されている主なる神の私たちへの愛の大きさ、深さを私たちはまさに徹底的に心底思い知らなければならないでありましょう。そうでなければ災いが過ぎ去れば己の犯している罪も忘れてしまうというファラオと変わらなくなってしまうのであります。心を固くなにするファラオの浅はかさ、その様子を見ながら私たちはファラオにご自身を表そうとされている裁き主である神様にこそしっかり目を向けなければならないということに気づかされるのであります。一言祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたの私たちへの大きな愛を思いながら、私たちはいつでもあなたの御前にぬかづいて悔い改めを日々新たにしながら、あなたに信じ従う信仰の決断を成していきたいと思うのであります。どうぞ、弱く愚かな私たちでありますが、私たちの手を引き、私たちの歩みに伴っていただきますように心からお願いをいたします。これより始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。この一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお参りをお捧げいたします。アーメン。